続きましてメッセージを朗読していただきます。聖書箇所はヨナ書3章10節から4章11節までです。第3版は旧約の1516ページ、新改訳2017では旧約の1579ページになっています。聖書朗読の後、主がご覧になる視点と題して藤山先生から聖書を取り継いでいただきます。それではよろしくお願いします。
聖書を朗読させていただきます。ヨナ書3章10節と4章1節から11節までを朗読いたします。神は彼らの行いを、すなわち彼らが悪の道から立ち返ったのをご覧になった。そして神は彼らに下すといった災いを思い直し、それを行われなかった。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にした。ヨナは怒って主に祈った。ああ主よ、私がまだ国にいたときにこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシへ逃れようとしたのです。あなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い直される方であることを知っていたからです。ですから主よ、どうか今私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がましです。主は言われた。あなたは当然であるかのように怒るのか。ヨナは都から出て都の東の方に座った。そしてそこに自分で仮小屋を作り、都の中で何が起こるかを見極めようとその影のところに座った。神である主は一本の塔駒を備えてヨナの上に覆うように生えさせ、それを彼の頭の上の影にしてヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはこの塔駒を非常に喜んだ。しかし翌日の夜明けに神は一匹の虫を備えられた。虫がその塔駒を噛んだので塔駒は枯れた。太陽が昇った時、神は焼きつくような東風を備えられた。太陽がヨナの頭に照りつけたので彼は弱り果て自分の死を願っていった。私は生きているより死んだ方がましだ。すると神はヨナに言われた。この塔駒のためにあなたは当然であるかのように怒るのか。ヨナは言った。私が死ぬほど怒るのは当然のことです。主は言われた。あなたは自分で労さず育てもせず、一夜で生えて一夜で滅びたこの塔駒を惜しんでいる。まして私はこの大きな都ニベネを惜しまないでいられるだろうか。そこには右も左もわからない12万人以上の人間と数多くの家畜がいるではないか。以上です。
皆さんおはようございます。この度インフルエンザにかかりまして、このような形で礼拝を捧げることになりました。何回目かになりますけれども、さすがにこういう形普段慣れていないので緊張いたしますけれども、最後兄弟は 今日初めての司会ホースということで、かなり緊張されていらしたと思いますが、よくぞ引き受けてくださったことを感謝をいたします。またこういう形になったために CS の教師たちは第一礼拝で御言葉に預かることができないということを、申し訳なく思っています。昨今コロナウイルスあるいはインフルエンザに感染する方が多いということ、この度病院で診療を受け治療を受けることを通して改めて示されました。まだまだ気をつけなければいけない状態だということを実感いたしました。皆さんもこれからの冬に向けての生活の中で神様の守りの中を歩まれますようにとお祈りしています。さて、今読んでいただいたヨナ書はどなたでも、どういう内容なのかはある程度は聞いていらっしゃると思いますが、大きな魚に飲み込まれた預言者ヨナが、その口から吐き出されて、御言葉を語った結果、一つの大きな町が、神様の前に食い改めたという素晴らしい出来事を示していますが、このことを通して人間が見る見方と神様が見る見方、つまり視点は全く違うのだということを学んでいきたいと思います。第一に、この預言者ヨナは神様の御顔を避けて、見えたという内容が一章に出てきます。ニネベという町はティグリス・ユーフラテス川というメソポタミア文明が発達した発生した場所でもあります。今で言えばイランの国にあたりますけれども、このニネベを首都としていたアッシリアという国は、当時の超大国であります。そして次々と他の国々を征服していきましたけれども、イスラエルもその大きな圧力の前で、屈していました。このアッシリアの軍隊は残虐なことで有名だった軍隊です。人間を串刺しにしたり、生きたまま皮を剥く、そして手足、鼻をもぎ取るといった残虐非道の限りを尽くしていました。1章の2節を見ると、このように書かれています。彼らの悪が私の前に登ってきたからだと。あります。ここにこのアッシリアの横暴極まる行いというものが神様の前に悪として立ち上ったわけですね。そこに行けという神様の命令でしたけれども、ヨナはそれを断るために背いたということになります。なぜヨナが背いたのでしょうか。まあ預言者ですから、神様がどのようなご性質のお方なのかを知っていたわけです。神様は憐れみ深い方であることを知っていたからですね。もし自分が神様の言葉を伝え、ニネベがもし悔い改めたら一体どうなるんだろう、こんな国が許されていいはずがないと、それは民族主義、愛国心が固まってそう思わせたのかもしれませんが、いくら神様でもそれはできない相談だと、それで彼は反対方向に逃げていったわけです。しかし神様が身代わりのことを、つまり御心を避けては早晩行き詰まるというのが多くの人々の 経験を通して教えられることです。私たちも親が願うこと、あるいは尊敬する、人が願うこと、無視してはうまくいくことはありません。私たちはある人を避けたり、ある仕事、ある報酬を避けたりすることがあります。しかし神様はいろいろな機会を通して、いろんな人を通して私たちに神様の御心を成し遂げようとされています。それはその時は私たちにとっては不愉快にさせるようなことかもしれません。絶対嫌だと受け入れたくないと思うような内容かもしれませんが、しかし神様の御心というのは私たちにはすぐに理解できないことがあるので、忍耐強く、そして従順にそれを受け入れるときに、思いがけない、そして信じられないほどの恵みがそこにあるのだということを発見して、神様は素晴らしいという賛美とまた礼拝が私たちの人生に湧き起こってくるということを経験するわけですね。ですから、教会の中でもいろんな奉仕がありますけれども、何かを依頼されたときに、その時わからない、十分わからない、経験がない、それは当然ですが、神様は私に何を期待しておられるのか、このことを通して知りたいという願いを持って取り組んでいただくときに、神様の御業はその人を通して豊かになされていくことだと私も経験上知っています。幼い兄弟が今回突然司会を依頼されて引き受けてくださったことは、まさに自分は何も知らないけれども、神様がこのことを通して何かを表してくださったらと、そういった信頼また期待があったからだと私は受け止めています。かつて私が日本聖書福音教団時代に牧師会の集まりの中で、急にその役を担っていた方が、降りられるということになって、急遽ある役割を私に振ってこられたことがあったんですね。で、私は、タイプとしては、緻密な方ではなく、考えるよりも体を動かす方が似合っているタイプの人間だったものですから、その方がやっていたその役割を私はすぐには受け入れることができませんでした。そしてその人よりもずっと後輩にもかかわらず食ってかかったことがあるんですね。若気の至りでしたけれども、しかし何度かやり合っているうちに、私もこれ以上抵抗しても無駄だと判断して、引き受けたわけです。でおぼつかない、足取りで何とかそれを続けていくうちに、実は、この室蘭に来て、それと北海道選挙区という、大きなかつての巨大よりも大きな、枠の中で奉仕をするときに、かつてのその引き受けたことが大きく用いられて、働きを進めていくことができました。もし私がその時主の御顔を避けて嫌だと反対方向に進んでいたならば、どうなっていたことかと思い知らされます。ヨナはまさにそれをやってしまいました。しかしそれで神様がヨナを諦めたわけではありません。そこには神様のお取り扱いというものが待っていました。神様は嵐を起こされて、タルシシ行きの船に乗ったヨナが 南下して、そこで行き詰まるように働かれました。でそんな嵐の中で水夫たちは一体何が原因でこの嵐が今まで自分たちの船乗り人生の中でこんなことは起きたことがない、いろんな嵐はあるけれどもこんな嵐は見たことがないという中で一体誰が原因なんだと探したんですね。その時にヨナは正直に自分のせいだと告白しました。そこで水夫たちはヨナが進めるものですから海に投げ込むわけです。そのヨナを大魚が飲み込んだということですね。これはもう、子供じみた作り話、おとぎ話、夢物語みたいな、そんな、ことに聞こえるかもしれません。誰でも最初はそうかもしれません。しかし、2年前ですね、実際に大きな魚に飲み込まれた人の話が伝わってきているんです。2021年の夏に実際にクジラに乗り込まれた漁師の話です。アメリカの北東部にあるマサチューセッツ州のケープコットに住むマイケル・パッカードさんはいつものように海に潜ってロブスターというまあカニともエビともいえる大きなそのロブスターを取っていました。ある日突如目の前に真っ暗になりました。一体何が起きたのか分かりませんでしたが、それでパニックになったそうです。しかし漁師さんですからすぐにクジラの中にいるんだと彼は判断しました。そして慌てさめきながらもそもそもクジラは人間を食べるはずがないと彼は分かって、とりあえず落ち着こう。けれども酸素がなくなって溺れて死んでしまう恐れもある。そう思っていた矢先に、クジラはマイケルさんを吐き出し、彼は外に出ることができました。まあ、このクジラは、パッカードさんを間違えて誤飲してしまった。そんな状況だったわけです。その後この方はクジラに飲み込まれた男として人気を博しました。ですから今の物語っていうのは作り話ではないということですね。実はヨナの中にはヨナはこの大きな魚の中にいたわけですが、ヨナの中には死死心中の主ということがあるように味方でありながらも害をもたらすものという意味で死死心中の主、まあライオンの中に、虫がいてそれがライオンを、まあ、食い殺していたような、ことになるんでしょうか。私たち人間の中には自分でも手に負えない、そして死には自分を滅ぼしてしまう罪というものがあることを、まあ、このことを通しても、具体的に示されるわけです。ヨナはこの魚の腹の中で、暗闇の中で、自分の死を覚悟する中で、実は自分の中に民族主義や愛国心、そしてユダヤ人特有の先民意識が神様の御心よりも大きいもの、そして中心になっていたことに気がつかされました。それで彼はこの魚の腹の中で悔い改めをするわけです。それが2章にわたって、記されております。イエス様はご自分が十字架にかけられ死んで墓に葬られることをこのヨナの出来事と重ねて話されました。 マタイの福音書の12章にこう書いてあります。ヨナは3日未満太陽の腹の中にいましたが、同様に人の子も3日未満地の中にいるからです。ニネベの人々が裁きの時に今の時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めます。なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。イエス様もヨナの経験した出来事を本当のことだとここで語ってくださっているわけです。そしてヨナはニネベの人々の救いのために用いられたのだと。ですから神様は今も預言者を通して、また教会を通して伝道者や宣教師を通して福音を語り、人々が罪に気がついて悔い改めるようにと招いておられるわけですが、もし悔い改めなければニネベの人々が悔い改めない人々を罪に定めるということをおっしゃっています。イエス様こそヨナに勝ったものだ。イエス様が語られたこの福音を聞いて悔い改める必要があるわけです。そして教会はその使命を託されているわけです。その使命を私たちは神様の御心と受け止めて、そのために献身をするわけですね。フルタイムの献身だけが献身ではなく、全てのクリスチャンが、全信徒が祭司としてこの奉仕に参画するように招かれているわけです。さて、このヨナ書4章までありますけれども、ヨナは魚から吐き出されて2年目の町で説教しました。まあ、キリスト教の歴史の中で名説教家と呼ばれる人がたくさんいますけれども、説教をするためには神様からの油注ぎが必要だと私たちは学んでいます。人間がいろいろな資料を集めて面白おかしく組み立てて語ることもできるかもしれませんが、人の魂に向けて語る神の言葉を取り継ぐということは、聖霊の働きがなければ、神様の油注ぎがなければ、それはただ虚しく響くだけに過ぎません。名宣教家と呼ばれた方々は神様からの油注ぎを受けて語ったので、そのメッセージを聞いた人々の中から罪を悔い改めてイエス・キリストを信じるという、そしてその心が変えられ、人生が変えられて、家庭や職場や教会の中で神様の証人として用いられてきた人々がたくさん起こされたわけです。70周年を通して私たちはスウェーデンの宣教師たちがモンゴルや中国から追い出されたけれども、しかすれば日本の人々が、そしてこのノルランの人々、近隣の人々が神様の福音を聞くためには益として用いられたということを、先日有賀先生としても語られたことを聞いています。何が益となるかは全く私たちはその時は分かりません。こんなことがと思うようなことが起こりますけれども、神様のご計画の中に召された私たちは従順に一つ一つのことに従っていくときに、実はそれが神様の大きな計画の進展のために用いられるのだということを教えられました。小さなことに忠実に励んでいくときに、初めは小さくても終わりは甚だ大きなものとなるということを聖書にも見出すことができますが、今続けていることを忠実に続けていきたいと思います。ヨナは 他の預言者のように奇跡や印は何一つ行いませんでしたが、彼が説教すると当時の世界で最も邪悪な町の一つニネベが王様から庶民まで悔い改めたわけです。ニネベは預言者ナホムによって血を流す町と形容されたほどの邪悪な町でしたが、そのニネベの町がこぞって悔い改めたヨナの説教によってと書いてありますが、世界最大の説教家といっても過言ではないかと思います。ですから説教者にはいろんなタイプの人がいますけれども、激しく語る人、静かに語る人、あるいは語る時に様々な見業が表される人、いろんなタイプの預言者が説教家がいますけれども、一人一人が神様の油注ぎを受けて語るときに同じような見合わせが起こるわけです。それは罪を示された人が悔い改めて神様に助かるという見合わせです。私自身も小さな器ですけれども、神様の御言葉を油注ぎを受けて語りたいと常に願わされています。そしてそれも教会の祈りによって支えられ用いられると信じています。もしヨナがソドムとゴモラの町でメッセージを取り継いだならば、この町は今日も残っていただろうとさえ言われているんですね。ソドムとゴモラは旧約時代の、町の中で神様に滅ぼされた、そんな町ですけれども、神の御言葉が語られていたならば悔い改めていた可能性があるわけです。しかし一方のヨナは、自分が語った神様の裁き、あと40日するとこの町は滅ぼされるという、そのメッセージを聞いてニネベが悔い改めたときに、彼はその喜ぶどころか、神様の裁きがこの町に下らないと分かって怒り心頭に達したわけです。そんなことがあるんでしょうか。愛国心に燃え民族主義に燃えていたこのヨナにとって、あの町がニネベが悔い改めた、神様も裁きを下すことを思い回された、それはあってはならないことだ、神様の油注ぎを受けた預言者にもそんなことが起こるなんて、私たちは驚きますけれども、神様の油注ぎ、また神様が豊かな賜物を与えるというのは、その人の人の良さとか、あるいは人格が優れているとか、それはそんなに関係がないようです。とにかく神様はどんな人でも用いられるし、そして用いることができるお方なのだということですね。そこだけは確かです。いわば生来の性質なんでしょうか。イエス様の12人の弟子たちの中にも怒りの子がいました。雷の子と呼ばれた兄弟たちがいました。そんな彼らも神様は用いられ、使徒として使わされたわけです。しかしヨナをそのまま放っておくことは神様はなさいませんでした。神様は日よけにこの暑い日差しで苦しむヨナのために、日よけのためにトウゴマの木を備えたと書いています。光を作るトウゴマの木を備えましたが、翌日それは枯れてしまいました。このトウゴマの葉っぱの陰で 日を避けていた、それを喜んでいたヨナにとっては、一夜で枯れてしまったこのトゴマの火を惜しんで怒ったわけですが、神様はそんなヨナを諭されました。十節を見ると、あなたは自分で労さず、育てもせず、一夜で生えて、一夜で滅びたこのトゴマを惜しんでいる。まして私はこの大きな都を2年で惜しまないでいられるだろうか。そこには右も左もわからない12万人以上の人間と数多くの家畜がいるではないか。ヨナは学ばなければならなかったんですね。そして神様から諭されてようやく気づいたのだと思いますが、やがてこのヨナをある預言者は神のしもべと呼ぶようになりました。もしヨナがここで神様が諭されたことを理解していなかったならば、相も変わらず怒りっぽい人間だったかもしれません。しかしこの神様も優しいお取り扱いになって、神様の御心を悟ったからこそ、ヨナは神のしもべと呼ばれたのだと思います。今日の御言葉に紹介しましたけれども、ペテロ第2の手紙のペテロ第2の手紙の3章9節には神様の御心がはっきりと示されています。そこをご一緒にもう一度読んでみましょう。3、はい、主は誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。これは変わることのない神様の御心です。人間は悪いことをしたら滅びて当然だと思う人もたくさんいると思います。今のイスラエルとハマスの戦争にしても、どちらがどちらを評価するかは分かりませんが、人間の中に深く根ざす相手が悪い、自分は正しいというこの思いが価値観の中心にあるならば、戦争は終わることはないでしょう。しかし神様は私たちに平和を作るものとなれと命じておられます。平和を願うのではなく、平和を願うだけではなく、平和を作り出すもの、それは神様の御心を知って行動する以外にはありません。私たちは何かが欲しい時だけ主を求める、そんな傾向を持っています、性質を持っています。そして神様がどういう方かを分かっていないからそうしてしまうんですけれども、先日もフィリピン2章の21節をお伝えしました。皆自分自身のことを求めていて、イエス・キリストのことを求めていません。私たちはいかがでしょうか。神様は神の家、教会のために存在しているのではないとあえて語る人がいます。神の家が神のために存在するのだ。何かが欲しい時だけ主を求めるなら、それは傲慢である。自分が望むものではなくて、主ご自身が望んでおられるものを求めるべきである。神様は今もご自分の家の外で戸を叩き続けていらっしゃると思います。そして中にいるものを呼びながらずっと待っておられる、いるでしょう。けれども戸を開けた人は今まで残念ながらわずかしかいない。主は、主の御声を聞いた人は戸を開けて その中で主と共に食卓に座りました。それは主と共に御座に座ることとも言うことができます。私たちはキリストと共に蘇らされ、キリストと共に御座に座らされているものですが、それは信仰によって私たちの立場として、身分としてそのような恵みに預かっていますが、実際にその御座に座って神様と同じ目線で、また同じ視点で物事を見ているかというと、現実の事柄で私たちを覆われてしまうことが多いのではないでしょうか。主と共に食卓に座り、そして御座に座ることによって、私たちは主がご覧になるように、この世を見るようになることができると信じます。ヨナは一つの印として、この時代に今もイエス様が紹介してくださったことですが、今世界で起きている戦争、いろんな見方があって、何が真実かわからない、情報があふれているわけですが、変わらずに神様が私たちに願われていることは、敵を許し敵を愛すること、これに尽きるかと思います。私たちは戦っている国の指導者たちが自分の犯している過ち、相手が悪いと一方的に相手に非難を繰り返すだけでは解決がないことを知っていながら、それを続けている人間の罪の根深さ、人類のこの大きな罪の根深さを知って、私たちのできる範囲で取りなしの祈りに力を注いでいきたい。また私たちの日ごとの日常の生活の中で、神様の御心が分かっていながら御顔を避けていることに気がついたときに、悔い改めて神様の御心を実践していくものと作り変えられていくように願っていきたいと思います。ではお祈りを捧げます。天の父なる神様、今日はズームでのメッセージという形ではありますけれども、ヨナ書を通して神様の視点を学ぶことができましたと感謝いたします。終わりの時代、何が真実で何が間違っているのか分かりづらい情報化時代の中で、永遠に変わることのないあなたの御言葉によって、私たちはあなたがご覧になるようにこの世界を見て、そしてその中で自分がどのように行動するのか、正しい方向、そして価値観を共有して共に祈り、共に協力していきたいと願っています。どうぞあなたがご自身の教会を、その戸の扉を叩いてくださり、私たちの心の戸を叩いてくださり、その戸を開けてあなたをお迎えすることができるように、イエス・キリストご自身を求めて歩むものとなりますように、どうぞ導いてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。